はい、後半始まりました。
始まりました。
ということで、変顔とオムライス聞いていただきましたが、
はい、
もうどうしてもこの変顔が気になってしょうがないんですけど
変顔ですよね。
ねえ、ライブに行ったらその変顔も見せていただけるんでしょうか。
まあ、私は1対1でならやるので、見たいと思った方は声をかけていただければ1対1で個室で変顔
なんですか。危なくないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
あの男性のファンの方に変顔見せてくださいとか言って個室連れ込まれちゃわないように気をつけてくださいね。
もう本当に変なんで大丈夫だと思います。
お母さんちょっと心配になりました今。ねえ、先ほどの前半の終わりの方で、
はい、
ちょっと話しましたが、
はい、
なんか不思議な体験を、
はい、
そうなんですよ。
面白いの一発、
まあ、面白い
一発二発三発五発ぐらい
多い。面白いというか怖い話の部類に
入るんですか。
思って聞いていただければいいんではないかと、
はい、
まあ、私が北海道に住んでいた頃、まあ、すごく狭いワンルームに住んでたんですけど、夏の暑い時にこう窓を開けて、床に寝てたんですよ。で金縛りにあってしまって夜中に、はいはいはい、で息苦しいなって、うん、体は動かないけれど、うん、目だけ動く金縛りってあるじゃないですか。
で大体目動きますよね。
まあ目だけ動く系金縛りにあったわけなんですけども、で目をこう動かしてると、窓のところに手がかかってたんですよ。
手が、
はい、で金縛りにも合ってるし、窓も開けて寝ちゃったし、あー怖いなーって、怖いなー怖いなーって、
ちょっと聞いたことありましたね。
怖いなー怖いなーって
嫌だなー
って思って手を見てたんですよ。その手がだんだん自分の方に近づいてきて、こう自分の顔の近くまで来た時に、あれ手じゃないって
何だったんですか。
クロワッサンだったんですよ。
え、クロワッサン飛んできたんですか。
じわじわと近づいてきたんです。クロワッサン、
それは夢だったりとかじゃなくて、
じゃないって信じてます。
お腹が減ってて、なんか寝る前にすごくクロワッサンが食べたかったとか、そういうわけでもなく、
私の目には手首から先が窓のとこから這い出てきて、スーって近づいてきたように途中まで見えてたんですよ。で、こう金縛りによくあるこう胸の上に乗る感じあるじゃないですか。でそのクロワッサンが体の上にスッて乗ってきたんですけど、
クロワッサンだったら軽いですよね。
パサって
パサって
な
んだったんだろうそのクロワッサン。
私もその時ずっとクロワッサン見てたんですけど、多分クロワッサンも私を見てるんですよ。
目とかそういうのはついてなかった。
ないんですけど、こう感覚でクロワッサンと見つめ合って、うわーどうしようどうしよう、怖くないなと思ってでそのまま目を閉じて気づいたら朝になってて、でまあその頃私ミクシーすごいたくさんやってて、その話をミクシーの怖い話の投稿のところに書き込んだんですよ。
クロワッサンの話を、はい、
こんなの見ちゃったよって。そしたらなんと実は自分ペパのお化けを見たことがあるっていう人に遭遇して
すごい
世の中広いなぁと、やっぱパンのお化けって実在するんだなって。
パンのお化けパン…それアンパンマンとか
アンパンマン…でもクロワッサンなんで。
そうですよね、
はい、
探したらね、アンパンマンが金縛りになってアンパンマンが飛んできたとかいう人がもしいたらね、ぜひメールをいただきたいですよね。
私もパンのお化け見たよって方は。
小麦ですからね。
ね、小麦
いろいろ考えたんですよ、ね、パンを作る上で死ななければいけないものってあるのかなって。この酵母菌だとか菌、細菌類っていうのはやっぱ一度命を落とす、まあ、熱で焼かれるパンを真剣に検証してみるっていう、まあ、そういう怖い体験をしたことがあります。
あ、はい、わかりました。
怖くないな。じゃあ途中まで怖かったんだけど、
もう一つ怖い話、ね、いいですか。
やめてよ、怖すぎるの。
怖すぎるの。
怖すぎないですよ。
怖すぎない。
私の友人が看護師をしてました、
はい、
夜中に見回りをするんですよ、で、まあ、夜、
うん、
懐中電灯を持って、皆さんの部屋回って、
はい、
廊下の奥の曲がり角から人影が、で出てきて、ちょうどその奥の角のお部屋が最近亡くなった方のお部屋だったので、ああなんか見ちゃったかな私って思ったらしいんですよ。ただちょうどその出てきた人がちょうど亡くなられた患者さんだったらしくて、目があったそうなんです。下向こうがピクってして、
向こうの方が
全然のガラガラを持ってたらしいんですけど、カタカタカタカタカタってで、その時その子が、
うん、
あ、お化けでもびっくりするんだなって思ったってのを話してました。
あ、実はなんかその患者さん亡くなる前の日だったとかそういうわけじゃないですよね。
いや、もう亡くなった後見た時は怖かったらしいんですよ、やばいみたいな。
でも、あ、珍しいですよね、亡くなってもまだ点滴持ってる
って、
ね、
ガラガラ持ってスーって壁から現れたって。
点滴好きだったんですかね。
も
しくは、
そういうことなの？
好みの看護師さんがいたとかで、その友達じゃなかったんで残念だったとか、もしくはその看護師さんのことが好きだったんでびっくりして、わっ、
あ、逆に
びっくりって、あ、
見られちゃった
やばいみたいな、こすり見ようとしてたのにみたいな、
死んだら見られちゃった、
ね、明るい感じになっちゃった怖い話だったんですけどね。
ねえ、面白い。
いろんなお化けがいるんですよ。
ねえ、ねえ、リュウさんはなんか面白い体験とか
ありますよ。僕も金縛りしょっちゅう会うんですけど、一回金縛りガーってお昼に会ってる時に、
お昼に、
はい、お昼にから真っ暗もガーって金縛りに会って、もう、あ、動かない動かないと思ってたら、ちっちゃい女の声の女の子の声がして、
ちっちゃい女の子の声、
十三世、十三世っていう、
な、何の十三世、
わかんないですよ俺に対して十三世ってずっと呼びかけてくる、金縛りを、
俺は十三世じゃないぞと、
俺は何十三世なの
ルイだよ、ルイ、
ルイ以外に十三世は知らないと
十三世、
そんな、
なんだろうルパンって何世でしたっけ。
ルパンは3世だ10世ぐらいだね。
そっか残念だったな。そうか、
それぐらいですかね。
なんだろうな、その13世
気になってるんですけどね。
気になりますね、13世、うん、
まあでも金縛りの時に出てくるお化けって何を持って出てきてるのかなって思いますよね、うん、パンにしても13世の女の子の
結構明るい声で、しかも13世って、
あの、うん、ちっちゃいおじさんとかは見ないんですか、ね、よく妖精とか
で、ね、見たいんですけど ね、未だ見ず、
見ず、
ここまでやってきてしまったね。
うん、そうだね
見たいんですけどね、
ちっちゃいおさん、
はい、
昔働いてたお店で、
はい、
まあそれボーイさんなんですけど、
はい、
私よりも背がちっちゃいおじさんがいて
リアル
リアルのリアルのちっちゃいおじさんで、ね、そういう水商売系の、
はい、
スレッドとか立ててるやつがあって、ちっちゃいおっさんを見たって言ったらそのおじさんリアル生きてるからみたいなあいつ誰みたいな、妖精じゃんみたいな書き込みされてる人いましたけどね。
リザックも地蔵見たことあるって
言ってなかった、はい、お地蔵様を見たことがありまして、
お地蔵様、えなりかずきさんじ
ゃない
リアルの、
リアルの
中学生の時に掃除してたんですよ、
うん、
で一瞬私の周りだけ時間が止まったような感覚になって、
うん、
その時教室の隅っこの方にこうちっちゃいお地蔵さんが、だいたいコーヒーのほんと缶くらいのサイズの
ちっちゃいお地蔵さんが、
はい、お地蔵さんがポツンってあって、でそのお地蔵さん見つけた瞬間に周りの時間が動き出したような感じになって、でも誰もお地蔵さんに気づかないんです。で私にしか見えないやつだって思ったんですけど、掃除中だったしまだ13歳くらいの幼い私は掃除しなきゃと思って、お地蔵さんをスッってほうきで入
って立ち会った
りねえ、それお地蔵さんじゃなくてひょっとしたらちっちゃいおじさんだったかもしれない妖精さんだったのかもしれないですよね。
捨ててしまいました。
あらららら、まあね、そんなそんな夏に向けての面白話を聞かせていただいたところで、 今後のスケジュールを
そうですね、は
い、さらっとお願いで、はい、できればサクッと、はい、
ザクッと
ザクザクッと
どんどんライブやります、
はい、
6月13日渋谷プラグ、はい、6月22日八王子パパビート、7月10日下北沢ガーデン、その他にも7月1日から関西ツアーに行きますので、はい、関西方面の方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詳しくはホームページで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。まあ、前回にもいろいろ教えていただいたんですが、はい、なんだっけ、
毎週、
そうですね、毎週我々動画の方も配信しておりまして、はい、毎週水曜日に YouTube で水曜なんなんでしょうというバラエティ番組を放送してます、
はい、
でもう一つ毎週 PV をアップするっていう偉業にもチャレンジしてますので、こちらもホームページから見れるので皆さんどんどん見てください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。他は大丈夫ですか？
あ、そんなもんです。あとはもうなんか、はい、なんかしていただければ。
わかりました。じゃああとはリサちゃんの誕生日プレゼント、
もうですね、募集中です。
はい、5月の24だったので、はい、前後6ヶ月間プレゼント募集してますので、ぜひ皆さんお祝いをしてあげてください。
お願いします。
はい、ね、サカセエレンオーケストラの劉曜さんとリサさんでした。
はい、
ありがとうございました。で、ライブスケジュールの方もこちら告知コーナーということでサクサクっと行ってみたいと思います。バズハウス6月23日水曜日、吉祥寺 GB、高橋義和さん、毎週土曜日 JR 高円寺南口駅前で路上ライブ16時スタートで、7月の7日、日曜日ですね、新宿キャッツホール、こちらテレビ埼玉のオーディエンス V 収録ライブとなっております。夕方からですので、こちらも、高橋さんの方に直接 お問い合わせいただければと思います。ティアーさん、7月の16日火曜日、阿佐ヶ谷ドラム第24回君の味方、7時からになっております。松下茂樹さん、こちらがですね、月に一度の東京ライブ、6月の19日水曜日、お茶の水のカカドゥ、7月の19日お茶の水のカカドゥで月に一度やってますので、よろしくお願いいたします。それからですね、鈴木田美奈さん、6月の16日の日曜日、ワインの試飲会をテレビ朝日のイベントスペースでありますので、こちらが、六本木ですね、六本木ヒルズのテレビ朝日の方で、特設イベントスペースで4ステージほど予定されているそうですので、ワインも飲めますので、ぜひ飲みたい方は、ワイン好きの方は行ってあげてください。よろしくお願いいたします。この放送では皆様からのメールを募集しております。ご意見ご感想、こんなゲストを呼んでほしい、ゲストで出演したい、この曲をかけてくれ、ライブや舞台の宣伝告知など、ぜひお待ちしておりますので、もうメールの方じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いいたします。メールアドレスはひこうアットマークピフリネットとなっておりますので、またピフリネットではツイッターやフェイスブックもやっております。ツイッターのアカウントはアットマークピフリネットですので、ぜひフォローしてください。 Facebook の URL は facebook.com/ピフリネット/になりますので、ぜひいいねをポチッとやってください。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回の更新が6月の24日になりますので、またぜひ聞いてください。本当にね、2週1ヶ月ですね、月2回の更新になっておりますので、サカセエレンオーケストラのお二人には本当にお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。もう
またぜひぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。パーソナリティは紫でした。